鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは鉄尾鉄子の部屋、星さん、それではまず、はい、オープニングメッセージご紹介いたします。
はい、お願いします。はい、
ありがとうございます。
こちらはですね、ラジオネームが山梨の住人さんです。
お、はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それではご紹介いたします。鉄尾鉄子の部屋さんへ。昔の話ですが、
はい、
釧路の駅にステーションデパートがあった頃、
はい、
母が釧路の病院に入院してまして、
お、
母のお見舞いに標茶町から釧路まで父と汽車で行きましたが、
はい、
帰りの汽車に乗る前に今でいう駅地下でたい焼きを買ってもらい、
お、
食べながら汽車に乗ったことを覚えております。
お、
昔の駅地下は床屋、お土産屋、服屋、タバコ屋、食堂と上も下も賑やかでしたね、という、山梨の住人さんからメッセージをいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの、このステーションデパートですね、今はもうやってないんですけどもやっぱり全盛期の頃は本当にもうそこへ行けば、まあ、ステーションデパートっていうぐらいですから、
はい、
何でも置いてましたし、ここでしか買えないもの、食べられないものも、ありましたんで、まあ、今ちょっとなくなってちょっと残念だなと思いますけど、はい、まあ、復活できるかどうかは分かんないですけど、またあの折を触れてステーションデパートの話はまたさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、もうあと今年も残すところ2回ということで、はい、まあ、恒例になったかどうか分からないですけども、今年をちょっと振り返ってみたいと思うんですね。
はい、
あの、私の、鉄活動を中心に、
はい、
で今年はですね、まず1月3日に初乗りをしまして、
うん、
まあ、これはあの、いつもあのここでお話している通り通勤で使っているだけですので、まあ、でも1月3日ですね、東釧路から乗ると、やっぱり札幌方面に帰る方がやっぱこの列車結構乗ってて、なんかそういうの姿を見ると、あ、なんかもう正月も終わりだなとかっていうのですね、思う、いつもこの2日とか3日に初乗りはですね、でいつもですね、実は元旦、まあ、お休みの日はですね、あの朝一で釧路川橋梁のところに行って、はい、でまず一発目 の、 あの鉄活動っていうかですね、写真をあのいい感じで、あの寒いので、すごくこう静かな感じのところをこう気波高音がこうガーッと行くっていう、まあ、あれが結構好きで、朝いつも行ってるんですね。確か今年も確か行ったはずです。はい、それであの1月7日、まあ、まだお正月最終日なんですかね、この日はですね、帯広までちょっと出張がありまして、
はい、
行きが大空8で、帰り大空9で、帰ってきました。
はい、
それからですね、次が1月の12、13、この日はですね、ちょっとあのいろんな方々のご協力で、あの花咲線ツアーっていうのを、
はい、
ちょっと企画に手伝わさせていただいて、
はい、
行きはあの釧路から根室まで、福司を積み、
はい、
それで、厚岸町に入ったところで厚岸ウイスキーが出てきて、で、根室に着いたら、宿で、まあ、北のカツオ、
はい、
っていうプランを立てて、もうはさ、さてやるだけっていうことになったんですけど、はい、残念ながらの折からの、 あの猛吹雪でですね、この日はの花咲線が全部運休と、いうことになってしまいました。 でせっかくですね、あの54にあのなんですかね、テーブル付きのをちょっと用意してもらったりとかして準備万端だったんですけども、まあ、それでもやっぱりか食材は全て用意しましたし、
はい、
そのおばんざいっていうのが釧路 の、イオマンテさんっていう、はい、レストランで、うんうん、特製の釧路根室の食材を使った、まあ、おばんざいでしたんで、根室までバスで行きましてさすがにバスの中でちょっと食べるわけにはいかないので、この部屋ですね、ちょっと赤羽さんの協力を得て赤羽さんの事務所で、食べさせていただくことになったんですね。で、厚岸町に国道44号線入った瞬間から今度厚岸ウイスキーを飲み、まずその厚岸ウイスキーはもう町内でしかこう絶対飲めないっていうお酒だったんで、
はい、
で厚岸町内でみんな飲んで、
はい、
で、まあ、根室まで行ったと、
はい、
で帰りがやっぱり列車に乗らなきゃダメだろうっていうことで、
強
引に越知石から、
はい、
乗って厚岸まで乗ったんですね。まあ、モニターツアーですので、確か20人ぐらいだったと思うんですけど、
はい、
ゾロゾロゾロゾロ落ち石から乗ってですね、
はい、
まあ、落ち石海岸ちゃんと見れましたし、まあ、あとは酪農地帯をこう行って、まあ、皆さん堪能されたと思うんですね。はい、まあ、ぜひこれはですね、一度きちっとした形でもう一回やりたいなと、思って、おります。でこの後がですね、4日後かな、札幌出張っていうのがまた入りまして、ですね、この日はちょっと確かこれ北海道ラブパスが、まだ売ってた時で、
はい、
網走周りで行ってやるかっていう悪魔のささやきが誘惑に負けましてですね、この日は16日釧路6時3分の普通列車に乗り、
はい、
で網走からまた普通列車でエンガルまで行き、
はい、
でエンガルから上川までまたこれを普通列車でずっと行きまして、はい、特に関北本線40を堪能させていただいて、で上川からは特急大雪に乗って、
はい、
旭川まで、うん、でこれキハ183に、まあ、乗りたかったっていうのがあるので、はい、乗って、で例えばこの日何が目的かっていうと、駅スタンプを今実は集め始めてて、今更ながらなんですけど、それでエンガルと確か上川でペタンペタンと押して、
はい、
それ で、で旭川でもペタンと押しまして、で札幌へ向かったと、
はい、
あ、そうそう、それでこれライラックに乗ったんですけど、特急のですね、旭川から、
はい、
でふと、あ、いつも岩見沢の駅スタンプもないなっていうことで強引に途中下車して、で岩見沢からまた普通列車で札幌まで行ったと、
はい、
で次の日もですね、ちょっと所要が午後からだったもんですから、昼からだったんで午前中空いたんですよね、
はい、
それで、まあ、どうしようかなと思ったら、あ、やっぱり駅スタンプだなっていうことで、
はい、
この日は石狩東別から愛の里教育大学、それから拓北、篠郎、
はい、
から新琴に総園、
殺傷戦攻撃
で、殺傷戦攻撃で、はいはい、スタンプをベタベタベタベタ押しまくって、やっぱりフリーパスはいいなという
ふう
にですね、堪能しまして、で調子に乗ってですね、その所要が終わった後、
はい、
そば銭箱もまだ押してないなという
ふ
うに銭箱まで、まあ、行きましてですね、はい、でそれで大空9号で、この日は帰ってきましたですね、うんうん、それからのしばらくなかったんですけど、今度2月に入りましてですね、やっぱり流氷物語号に乗りたいなということで、はい、釧路からまた朝6時3分の普通列車に乗って、うん、で網走から帰り流氷の物語号に乗り、それから知床斜里からは普通の知床摩周号に乗り、で標茶で降りて、で、まあ、SL ちょっと故障中だったんで、
はい、
DL 冬の出現号で戻ってきました、はい、これ結構ですね、知床斜里からやっぱしべちゃまでも結構乗ってたんですよね、混んでたんですよね。それで、3月6日がですね、これは DL 冬の出現号に、はい、往復乗って、この日はちょっと私たち の、 ちょっと経済団体の、まあ、研修会って呼んでいいのかどうか分からないですけど、まあ、勉強会でガイドしてほしいっていうことだったんで、はい、SL で乗って、行ってまいりました。 来年もですね、冬の出現後走るんですけど、いつもこの季節、SL ザンギカレーっていうのを、はい、しべちゃんの喫茶ポケットさんでやるんですけど、はい、先日食べてきまして、今年もやる、来年もやるということでしたんでお楽しみにしていただきたいと思います。それからですね、3月の16、17、これもまあ札幌市長ですけど、 この時は特に手つかずもなく、ただ行って帰ってきましたですね。それから今度が4月にの前に、3月の下旬にですね、お友達と厚岸まで牡蠣食べに行こうっていうことになりまして、私 の最寄りの駅のムサから乗って、でお友達たちはもうみんなもう釧路駅から乗って、たんですけど、この日厚岸行って牡蠣を堪能して帰ってきました。この日も厚岸ウイスキーをちょっと、たしなまさせていただきました。それからその後がですね、4月17かな18、この時はですね、ちょっと旭川 の三浦綾子記念館を、はい、とか、あと江別市かな、そこは道立文書館って、ちょっと資料、これはですね、厚岸フェリーのちょっと資料を見たいなっていうことで道立文書館に行って、で、帰りが札幌に寄って、で近代美術館もちょっと寄って、この辺も全くプライベートで、行ってきたんですけども、この日がですね、そうですね、札幌から旭川とかですね、行ったんですけど、ライラックだとか、それからこの文書館って大浅にあるんですよね。だからその辺をちょっと乗り回して、で帰ってきたんですね。それから4月のですね、21、22、これは出張だったんですけど、これもまともに珍しく帰ってきた。それからですね、次の5月に入るとノロッコ号に1往復乗って、で結局ですね、ノロッコ号乗ったのは この時だけなんですね。今記録見てみると、本当最近ノロッコ号にですね、全くご無沙汰をしちゃったんで、ちょっと今年じゃなくて来年は張り切ってちょっと何回か乗りたいなと春と夏と秋、この3回はぜひ乗りたいなと。それから5月のゴールデンウィーク入りまして、ちょっと私 の仕事のお仲間が、ぜひその諏訪神社のお祭りを、はい、これちょっとこの番組でお話しましたけど、ぜひ来てほしいということで、行ってまいりまして、5月2日仕事が終わってから、最終の大空で千歳まで行って、はい、で、次の朝早く千歳から羽田飛ん でその後はまた例によって京急とかですね、乗ってったんですけども、あと言いましたかね、この日は普通列車で、上諏訪まで、はい、行きまして、その仕事のお仲間の方々から、はい、やっぱり星さんらしいねとかってなんかやゆともつかぬ驚きとかも言えず、普通はここあずさとかカイジとか、カイジは甲府前だからですけど、あずさ特急に乗るんですけど、やっぱり中央東線をやっぱ普通列車でちょっと峠を、はい、やっぱり越えるのをちょっと体験したいなってなことで、普通列車で行ってまいりまして、はい、で次の日は早朝からもぞもぞ動き出して、はい、塩尻行って駅そばを食べてきたっていう話を確かこの番組でしましたし、帰りは身延線だとか、はい、それから御殿場線ですね、で、ついでに江ノ電も乗っちゃったっていう、はい、で、帰ってまいりました。次はですね、今度5月に入りまして、そこからも全く主要で、ちょっと私 の, 高校の、同窓会組織が大阪にあってですね、で大阪に行ってまいりまして、はい、乗りまくってきたんですよね。でこの時も確かこの番組でお話したんですけど、和田岬までっていう、兵庫から和田岬まで、本当に短い期間で、盲腸線のようなところ で,、はい、で平日はもう何往復も走ってるんですけど、残念ながら私の行った日曜日は 確かに数往復しか確か走ってなくて、まあ、それを捕まえて乗ってきましたっていう話なんですが、実はこれちょっとおまけもあってですね、本当はこう関空から釧路まで その直行便で帰ろうと思って、はい、で、まあ、関空前だったらまあ普通列車とか快速でもいいなと思ったんですけど、はい、なんかのそのなんか YouTube かなんかでその特急はるかだけが、はい、あの新大阪からあの大阪環状じゃなくてなんか貨物船の方、
はい、
そうそうそう、はい、東梅田とかなんかそっちの方を通って行くっていうのが急になんか頭に浮かびましてではるかにですその新大阪まで、兵庫から、はい、快速に乗って行って、はい、で新大阪からこのはるかで関空まで、はい、まあ、わずか50分ぐらいなんですけど、まあ、やっぱりまあなんかやっぱりコロナのせいか、やっぱり外国人の方がまあほとんど前いなかったんで、まあ、本当空いてましたんです。でもその固唾を飲んでですね、どっからその貨物船に入るのかなとか、はい、いろいろと言ったんですけど、はい、まあ、ちゃんとやっぱ入るんですね、まあ、でそのいつの間にやらそのまた大阪環状線とこう合体っていうかですね、はい、入ってその渡り線を渡るときはさすがにこれこのルートはやっぱり特別だなという感じがありましたですね。で、それからですね、しばらくなくて6月にですね、これがこれが札幌の出張ですね、行ってまいりまして、
はい、
この日はですね、そうそう、恵庭でちょっとお仕事が、まあ、というかちょっとなんか式典に呼ばれて、はい、ちょっと行ってきたんですけども、でこの日ですね、確か恵庭からその会場までなんかそのシャトルバスみたいなのがあって、はいはい、あれですよね、フラワーガーデンの中その花フェスタだったかな、はい、だからそういうのがあって、ちょっと行ってきたんですけども、まあ、恵庭の駅に、降りるのも本当久しぶりな感じで、で恵庭で確かこれ駅スタンプを押してきたはずなんですねそれとこの日は上野っぽろそういえば駅取ってないなって降りたことないなって思うんで、まあ、この日はこのイベントだけだったんで、上野っぽろで降りて写真撮りまくって、はい、で、札幌に戻ったと、はい、でこれでもまだ夜 の, その会合まで時間あるんでスタンプを押してないのどこだってこう頭の中巡らせましたら、はい、ビバイ砂川行ってないなということで、ほほほ、行ってまいりました。
そのタイミングで、
このタイミングで行ってきまして、はい、それで、夜6時からの、まあ、ちょっと夜の宴席に、間に合うように行ってまいりまして、それからその次の日ですね、また調子に乗ってロイズタウンって駅そういえば行ってないな
って、新駅です
ね、新駅なんで、これ早朝、はい、行ってきまして、
はい、
でやっぱりロイズタウン、まだね、駅前広場がまだちょっとできてないんですよね、はい、だけどそのロイズタウンの工場までなんか連絡バスがやっぱり出てて、でそこで降りた方々はまあほぼほぼ、まあ、周りほとんど何もないので、そこのバスに乗って皆さんその出勤なんでしょうかね、お仕事ですかね、で降りたのは残ってたのは私ともう一人だけで、はい、もう二人とももう完全ガチ鉄みたいな駅の写真を撮りまくりみたいな、はい、まあ、やっぱり綺麗な駅でしたし、あ、大変良かったなと思って、帰ってまいりました。でこの日はですね、それからそうですね、昼間はちょっと、まあ、ちょっと お仕事があったの で、はい、で最終のこの日は大空11号ですかね、はい、帰ってまいりましたんですね、まあ、一応今まではですね、一応6月まで、はい、まあ、まず前半半今年分をちょっとお話をさせていただいたんですけど、まあ、こうやって振り返るとやっぱりそれなりに鉄活動してたんだなと思うんですね、非常にいい楽しかった思い出がございますので、来週はそれじゃあ後半の7月からということにしたいと思います、はいはい、
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、 ございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。